今回はじゃあジャズの歴史シリーズ5回目ということで、
はい、
まあ、やっと今回で序盤が終わるかなっていうぐらいですね。
歴史の
歴史シリーズ序盤戦やっと終わるかなっていう感じ。
いやさすが長い、
うん、いやまだまだここから続いていきますのでね、まだ序盤の終わりぐらいというところで覚悟してもらえればと思うんですが、
だんだん分かんなくなってくるかもしれない逆に
もうお腹いっぱいだよね、多分ね、うん、簡単に前回のおさらいをしてみましょう、
はい、
前回から、モダンジャズっていうもののお話が始まりましたね、うん、でそのモダンジャズっていう枠組み、広い枠組みの中にいろんなサブジャンルがあって、
うん、
その中でもうビバップって音楽の話をしました、
うん、
まあ、そのサブジャンルがこうビバップがあってクールジャズがあって、
うん、
ハードバップ、
うん、
ベストコーストジャズ、モードジャズ、うん、まあ、この5つを取り上げますよって話をしたんですが、
うん、
まあ、今回はこの2回目のクールジャズっていうところ、
クールジャズ
を話をしていきます。
クールなんですか？
そうなんですよまあね、
そこがクールなんだっていうこと
まあそうね、それをちょっとね詳しく、まあ、音楽聴きながら、
はい、おー楽しみですね、
また見ていければと思うんですが、
はい、
でその前にビバップの音楽の特徴っていうのをいろいろ紹介したと思うんですけど、
うん、
音楽的にどんな特徴があったかって覚えてますか？
テンポが速くて、
うんうんうん、
ソロが長い。
あ、そうそうそうそう。そう、それまではそのスイングジャズっていうものからビバップに変わっていったんだけど、
はい、
スイング時代はビッグバンドスタイルで、
うん、
アドリブは少なかったんだけど、
うん、
ビバップになってからは一人一人のアドリブがめちゃくちゃ長くなって、
うん、
逆にメロディーが決まったメロディーを吹く時間っていうのは本当に短くなった、
うん、
まあ、30秒ぐらいメロディーやって2分3分ソロやってっていうのが何人もソロやって、
はい、
最後にもう30秒メロディーやっておしまいで、
うん、
はい、でほとんどがアドリブになったという感じで、まあ、個人プレイがすごい、各そのプレイヤーの個人プレイっていうのが 目立つような音楽、
うん、
まあ、そういったのがビバップっていう音楽でした、
はい、
で、まあ、今回はそのクールジャズなんですけど、
はい、
まあ、さっきも言ったようにちょっとクールになるんですよ。
いや、なんぞやという話ですよ、
まあ、そうそうそう、まあなんかね、まあ言ったらこうカウンターカルチャーみたいな感じで、まあ、ビバップに 対してこう1940年代の中頃から、まあ、後半ぐらいかなにできたジャンルとか。
うわ、面白い。だって確かにビバップはなんかヒートアップしてたもん。
うんうんうん。
何か。
そう、めちゃくちゃ熱かったから、うん、ちょっと俺たちはクールに行こうぜみたいな派閥が、
ね、そういうことね。
そうそうそうそう。
もう面白い。
うん。で、まあ、クールジャズっていうので、
はい、
最も有名なものっていうのは、
うん、
まあ、おそらくマイルス・デイビスって人の、
うん、
バース・オブ・ザ・クール。
もう名前がもうそのままじゃないですか。
そう、これすごい有名なアルバムだから放題もついてて、うん、もう放題もクールの誕生。
かっこよ。
っていうそうのなんだけど、マイルス・デイビスってそもそも知ってる？
いや知らない。
聞いたこともない。
ない。
ああよかったね。なんかね、あのマイルス・デイビスね、
はい、
あのジャズ界で一番有名な人だと思う。
マイルス・デイビス。
マイルス・デイビス。もうこの人はマジで有名な人だ。あのね、昔それこそね、まあ本当昭和の頃とかは、
はい、
日本のテレビとか出てたの。
なんかそうなんだ、
あのタモリさんと対談してる動画とかあって、
はい、
ちょっとあのタモさんがマイルスのオーラにやられて、タジタジになってる感じ。
あ
の
すごい人ですね。
そんな人で、まあ、タモさんって実は、
うん、
あの人大学ね、早稲田大学のモダンジャズ研究会ってサークルなんだよ。そのモダンジャズをね研究してるサークルで、はい、そこでトランペット吹いてた人だから。
あ、そうなんだ。
そう、だから本当にまあめちゃくちゃジャズ好きとしても知られてて、まあ、それでこうマイルスなんていうのは本当にもうキングオブジャズみたいな、
うん、
あの実際ジャズの帝王ってあのもついてる、人だから、まあ、そういうのもあってちょっとあのタモさんがタジタジになってるとか、
はいはいはい、
多分 YouTube にあると思うからちょっと見つかったら概要欄に貼っとこうかなと思います、うん、
はい、
で、大体ねどこのレコードショップとか CD ショップに行っても、
はい、
あのジャズのコーナーで一番枚数いのはもう マイルスだね。
そんなに。
そうだから多分このチャンネル見に来てくれる人はね、
うん、
あの知ってる人多いと思う。
ああそういうことね。
逆に、まあ、でも知らない方もね、まあ、こいつがいるんで、うん、
まあまあ知らない人もいます
よね。そうそうそう、まあ、ぜひあのご安心くださいということで、
はい、
で僕高校生の時ねちょっとなんかジャズ知りたいなと思ってて、まあ、その時ドラムを始めたてぐらいだったんだけど、
うん、
でなんか近所にスタヤがあって、
はい、
チャリで10分ぐらいのとこかな、うん、名古屋市の端っこの方なんだけど、そこのね、なんかジャズの欄にあるのも、まあ、
うん、
割とちっちゃいツタヤだったから全然少ないんだけど、うん、そこでこう CD を片っ端から借りてたの、
ね、
多分マイルスコーナーが全然終わらないみたいな、まあ20枚ぐらいだったと思うけど、マイルスだけでこんなんのかって思ったのはすごい記憶に。
なるほど、面白いですね、うん、そこでマイルスの凄さを知ったと。
その時は分かんなかったね。その時はね、うんうん、今聞くとすごいなってなって。
ああ、そういうことね。そうそうそう、ただ枚数が多い誰かいるな、
まあ、有名な人なんだ、あ、っていう感じだった。
はいはいはい。
まあね、それは聞きどころとかね、やっぱ分かんないと、うん、なんか難しいかさ、やっぱそのモダンジャズって、
あ、
さっきのビバップの回でも言った通り、ちょっと聞くの難しいから、はい、前提知識ないと。
なるほど。
当時の俺にはあんまり理解できなかったっていうとこあるんだけど、じゃあちょっとマイルス・デイビスって言うとちょっと詳しく説明したいと思うんですが、マイルス・デイビスは、前回のビバップの動画で4人スター紹介しましたけど、うん、そのトランペッターの名前覚えてます？あのほっぺた膨らむ人。
いや、わかんない
な、
忘れちゃ
って。ディジー・ガレスピ
ー。ディジー・ガレスピー。
ガレスピー、そう、ちょっと変わったね、あのファミリーネームだと思うんだけど、うんうん、まあ、このディジーはまあそのビバップの時のスタープレイヤーのわけなんだけど、うん、そのマイルスは、まあ、ちょっと下の世代なんで、うん、で、そのディジーにめっちゃ憧れてたと。で、まあそのディジーはすごいこう花形のプレイヤーですごいテクニックもあって、
うん、
そういうふうに説明したんですけど、そのマイルスは、
うん、
そういうスタイルがね、あんま得意じゃなかったの。
はあ、
で、実際、マイルスがそのディジーガレスピーと、うん、あとチャーリーパーカーってもう一人、うん、アルトサックスのスター。したけど、うん、その人たちと演奏してるしたこともある、
うん、
だビバップの舞台でマイルスも一緒にステージ上がってるんだけど、だけどなかなかこうもう相手が強すぎて、
あ、そうなんだ。
でマイルスはテクニカルなことでわーっと吹きまくるっていうのが得意じゃなかった、そうだからそこでマイルスはでもなんかちょっと自分のサウンドで勝負しないといけないと、はい、そういう人たちとなんか同じようなことをやろうとするとどうしても負けちゃうから、
うん、
なんか自分独自のサウンドをこう見つけていこうっていうことで、なんかその時期ぐらいからですね、まあそういうビバップのスタイルはちょっと別で、もう少しこう高い音をあんま使わず、こう中音域を中心にね、音数もちょっと少なめにするんですよ。そのわーっと吹かずに、まあ、あのよくこうスペーシーな演奏とか言ったりもするんだけど、スペース、空間を作る、つまりこう吹いてない間を結構多く作って、でもなんかそこをうまく使う、利用することで少ない音数でも効果的にこう聞かせることができ
る、余白みたいな、
そうそうそうそう、本当にそんな感じ、そうそうそう、余白をうまく使うっていうちょっとなんかね、今までのビバップのスタイルとは大きく違う歌い回しというか、
うわ面白い、
でプレイスタイルを磨き上げていくと。
だってビバップも余白なかったもん。
そうね。
あ、少なくとも自分には、
うん、そうそうそうそう、はい、で、まあ、マイルス・デイビスについてはめちゃくちゃ語りたいことあるし、
うん、
実際ねこの後の時代にもめちゃくちゃ出てきます、
う
ん、だから、まあ、この後もどんどんマイルスの名前が出てくるので、うん、マイルスは覚えてほしいと思います。マイルス・デイビス、
マイルス・デイビス、うん、
あと、なんならこの歴史シリーズ撮り終わったら、うん、マイルス・デイビスのについての動画も撮ろうと思ってるので、まあ、ちょっといつになるかわかんない。結構先になるかもだけど、
うん、
そこも楽しみにしてもらえればなと思います。
いいですね。
で、まずこの、先ほど紹介したバース・オブ・ザ・クール、
はい。
クールの誕生とアルバムは、録音がね、1949年から50年ぐらい。
うんうん、
まあ、だから本当にビバップが流行ってた後、ちょっとだけ後の時代。うん、まだその時もビバップは多分流行ってたと思う、
はいはいはい、
そんな時代なんだけど、特徴的なのがそのバース・オブ・ザ・クールの特徴的なのは編成そのが特徴的で、うん、このアルバムね9人編成なんですよ。
9人、
そう、
なんか中途半端、
なんかそんな感じするよね、うん、そのビッグバンドね、スイング時代は20人とかで、はいはいはい、ビバップは5人とか4人とかそんな感じだったじゃん、うん、でこの時代、バース・オブ・ザ・クールの9人編成っていうのが特徴的なんだけど。でまあ、ちなみにちょっと余談なんだけど、
はい、
英語だとさ、その1人で演奏するときソロとか、
うん、
あと2人だとデュオとか、3人でトリオって言うけど、うん、
はい、
その先わかる？
トリオ。
トリオ。
クインテット。
あー、一句飛ばしちゃった。クインテット5人です。
なんだっけ、4人はカルテット。
あ、そうそうそうそう、カルテットという、うん。ね、ここら辺までは結構ね、知ってる人も多いと思う。
うん、
あの夕方クインテットとかさ、
ああ、やってた、
ね、やってたじゃんね、
うん、
そうそうそう、あれでクインテットって言葉が馴染みあると思うけど、6人から先言える？
6人は、
うん、
分かんない
6人はね、セクステットっていう、まあ6関連の語源だと思う、うんうん、でそっから先 多分わかんないよね。
わかんない。
そう、ここから先言っちゃうと、
うん、
セクテット、オクテット、ノネット、デクテット。まあなんかさ、理系だからさ、
うん、
なんかその辺なんとなくイメージ湧くよね。
なんとなくなんか。
そのデカって10を表すから、うん、デクテットみたいな。ちなみにあのオクテット、8人編成のオクテットは、
うん、
オクトパスとかと同じ語源というか、
うんうん、はいはい、らしいですね。
あとその音程でさ、はい、高いドと、まあ、真ん中のドから高いドまでの感覚のことオクターブって聞いたことある、
うんうん、
そのオクターブも、まあ、ドレミファソラシドとか8個あるから、オクターブっていう。
なるほどね、
はい、まあ、あの余談でしたが、はい、まあ、こんな感じ でこの編成は9人なので、はい、ノネット
な
っていうんですね。
なるほどね、
うん、でまあ話を戻しまして、
はい、
まあ、使われてた楽器もまたね特徴的なんですよ。まずリズムセクションが、
うん、
ピアノ、ベース、ドラムが3人います、
うん、
まあ、ギターはこのバンドではいないんだけど、
はい、
でここに管楽器が6本入ります。マイルス・デイビスがトランペット、
うん、
でトランペットにトロンボーン、アルトサックス、バリトンサックス。バリトンサックスっていうのはテナーサックスよりもさらにでかい。でこれはでもあのビッグバンドでも使われてた、
はいはいはい、
そう、すごい低い音が出るバリトンサックスなんだけど、うん、この辺まではまあ割とよくある楽器編成なんだけど、
うん、
さらにねここにねフレンチホルンっていう楽器とチューバっていう楽器も使われています、はい、この辺が多分というか相当珍しい編成、
うん、
今でもあんまり聞かないかな。
はいはいはい。
まあ、ただチューバはね実は歴史シリーズで1回登場してるんですね。
うわ待って、あれじゃない、あのパレードでしょ。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、
出た
そうそうそう、よく覚えてたね、うん、そう、その第1回かな、
うん、
あの聖者の行進とかあの動画、あの傘振り、
うんうんうん、
ね、でお葬式でねパレードしてる映像を見ましたけど、
うん、
あの時もチューバって使ってたの、
はいはい、
あの時はパレードだからさ、うん、歩いてこう演奏するから、
うん、
そのチューバっていうのはすごいでっかい楽器でさ、
はいはい、
あのベースの役割だったね、
うん、
まあ、今ジャズでベースっていうとこのコントラバスを使う、
はいはい、
けどコントラバスは歩けないから、
うん、
その代わりにチューバを使ってたんだけど、
はいはい、
ただこのクールの誕生はベースいるのよ、
うん、
ベースいる上でチューバもいるっていう。
じゃあチューバが何をするのかっていう。
そうなんだよね、そこがまたね面白いところで、まあ、で実際聴いてもらうと分かるんだけど、
はい、
トランペットとアルトサックスは割と高音域、はい、高い音の楽器と、
うんうんうんうん、
で、あとはトロンボーンとフレンチホルンも同じぐらいの中央域が出る楽器で、
うん、
でバリトンサックスっていうのが低い音出る楽器、
うん、
でチューバも低い音出る、
うん、
この楽器が低音を担当すると、
はいはい、
ただ別にベースの役割はしない。だからあくまでこう管の管楽器のアンサンブルの中の低音パートを担う、なんかそんな使われ方で、ね、
結構じゃあ斬新な登場したんですか。
そうそうそうそうでこれ結構後にも先にもこの編成は相当珍しい。
あ、そうなん
ですね。今でもめったにあのジャズフレンチホルン奏者とか、
うん、
ジャズチューバ奏者ってほぼ聞いたことない、
ね。
なんかいなくはないんだけど、多分世界中見たらいるかもしれないけど、うん、めっちゃ有名な人っていうのはあんまりいないかも、
はいはい、
まあ、そのぐらいちょっとマイナー楽器、まあ、ジャズの世界においてはマイナー楽器かなと思います。で音楽的には、
うん、
その、まあ、編成が中途半端って言ったけど、
はい、
まあその本当にまあ中途半端っていうと言い方悪いんだけど、
まあまあまあ、
そのビッグバンドのスタイルよりはアドリブが重視されてるんだけど、
うんう
ん、でもリバップ そのクインテットとかよりは、
うん、
その管が6本見るから、その管 そのブラスアンサンブル、
うん、
コンセクションのアンサンブルっていうのもあの押し出されてた。
やばい、めちゃ気になる。
そう、編曲もすごい面白くてですね、
うんうん、
そうで、このバンドはね3人の編曲家がこういて、
まあ、
その当時こう編曲家っていうのはそんなにこうメジャーな職業じゃなかったんだけど、
うんうんうん、
そういう編曲家の力も借りて、
うん、
そのこのアルバム、まあ、この編成のためにこう編曲をして演奏されたものがアルバムになっている
。ちなみに編曲って何ですか。
あ、編曲、アレンジメント。
アレンジメント、
アレンジ、まあ、作曲、曲はまた別で作ってメロディー作る人がいて、
はい、
それをこの曲をじゃあこの編成でやるようにそのフレンチホルンのパートを書いてとか、
あ、
チューバのパートとか各楽器の譜面をしっかり書いて作業。
そういうことね。
そうそう、それがまあアレンジ作業なんだけど、
は
この編成用に譜面を書き直さなきゃいけないわけです、
うんうんうん
ね、アドリブばっかだったらそれ書かなくてもいいんだけど、うん、アドリブだけじゃなくてそのホーンアンサンブルのために譜面も書いてある。
うわ、面白い時代になってきましたね。
そうジャズがね。だから、なんかイメージとしては、うん、これビバップの時代はその個々の個人プレイで力量の見せつけ合いみたいな、はい、殴り合いのセッションみたいな言葉も紹介したけど、うんまあ、そんな時代だったに対して、うんまあ、このバース・オブ・ザ・クールの中では、うん、それぞれのソロもね、そんなにやっぱりこうバーッとやらないというか、
うん、
もう少しこう、さっきのマイルスもそういうのが得意じゃなかった。
はいはいはい、
もう少しこう、淡々とクールに演奏してる。
で、
アドリブもありつつ、でもこのテーマの間とか、
うん、
あと、例えばトランペットがソロを吹いてる後ろで、うん、そのホーンアンサンブルがこう合いの手を入れてきたりとか、そういうところでこう管楽器のアンサンブルも楽しめるっていう、なんかいいとこ取りみたいな、
はいはいはいはい、
そんなアルバムになってるかなと思うの でせっかくなので、そのビバップ期のディジー・ガレスピーの演奏と、
はいうん、
もうクールの誕生のマイルスのソロっていうのをちょっと聴き比べてもらうと
嬉しい。嬉しいですね、聴き比べは嬉しいです、
うん。今、ディジー・ガレスピーを聴いてもらいました、
はい
まあ、今1分36秒あたりからがディジーのソロだったんですけど、
うん
うん、まあすげえ音域も高いし、
うん、
なんかソロ短いんだけど後半ソロの方にうわーっと吹いてるとかね、
はい、
あってまあすごいやっぱビバップって感じ の、
うん、
あの演奏だったかなと思うんだけど、
はい、
で、次に聴いてもらうのが、そのクールの誕生の、
うん
まあ、そのクールの誕生っていうアルバムの中に入ってるイスラエルっていう曲があって、
うん
それのね、45秒ぐらいからマイルスのソロが始まるんだけど、
うん
でこのマイルスのソロの間にもホーンセクションとこう伴奏が裏に入ってきて、
うん
まあ、この辺そのホーンセクションのが入ってくるところはあの編曲されてる
譜
面に書かれてる部分っていうところで、ちょっとマイルスのこの使ってる音域、
うん、
さっきのディジーと比べてどういう音域を使ってるかとか、
うん、
音数がどうかとかそういうところもね注目して聴いてもらえればと思います、
うん
ね、今こう聞いてもらったけど、
うん、
まあなんだろう、ひょっとすると地味だなって印象があるかもしれない。
あこれ楽器は同じなんだっけ。
まあ同じトランペット、
う
ん、そうそうそうトランペットなんだけど、
うん
まあ、もちろんねあのディジーはこういう楽器
使って
るから、まあ、上向いてるからそこは違うけど、うん、でもまあトランペットでも基本的には同じ楽器なんだけど、だからさきっとさジミーって今までさ、ジャズ聴いててさ、
うん
まあ、トランペットの音だなとか、そんなことも多分あんま考えたことなかった。
ないないない、全然なかった。
同じトランペッターでも、うん、こんだけスタイルが違う。
確かに、うん。相当違う。
そうそうそう。やっぱこう、モダンジャズ以降は、
うん、
そのビバップの回でも言ったけど、そう個人のプレイがこう、アドリブが重要視される音楽になったって、
はいはい、
ところなんだけど、やっぱこうやってこう、各プレイヤーごとに全然こう、アドリブの内容とかが違うから、
うん、
そこのなんか違いが分かって、るとよりこう楽しめるとか、
確かに、
うん、DJ はこういうソロするけどマイルスはこういうソロ吹くんだっていうのが理解できてくると、なんかさらにこう深く楽しめるようになるんじゃないかなっていうふうに思います。
ちょっとそれで言うとそのマイルスの凄さみたいなのまだ自分実感できてないんですけど、
うん、まあね、
うん、
今のこの1曲だけでは、
うん、
なかなか伝わらないかもしれない。
あ本当に、
うん、で、まあ、マイルスって、まあ、先にちょっと言っちゃうと、
はい、
何がすごいって、
うん、
ずーっと新しい音楽作り続けてた人なの。本当に死ぬまで。
かっこいいですね。
そう。めちゃくちゃのスターで、もう常に最先端の音楽作り続けてきた人ってイメージで、うん
はいはい、
まあそれの本当に序章に過ぎないというか、感じなので、この先、まあこの先、特にすごい演奏がもう目白押し。
ああ、へえ、
うん。まあね、その辺は、
おいおい。
そうだね、今回はクールジャズ一本なので。
なるほどね。マイルスじゃなくてね。
そう、
うん。
そうそうそう。マイルスの話は、だからマイルス特集もやるから。
ああ。
ね。その辺でまたちょっと、詳しく話そうと思うんだけど。
はい。じゃあさっきのがクールジャズ。
そう。クール、まあ、バース・オブ・ザ・クールっていうアルバムで、まあ、これがクールジャズとして一番有名なものかなと思います。で、まあ、クールの誕生っていうくらいなんで、
うん
まあ、これがね、きっかけになって、
うん、
クールジャズがまあ、今後少しこうムーブメントして流行っていったっていうわけではなくて、
じゃないんだ。
そうなくて、これね、難しいんだけど、
うん、
クールジャズってなんかすごい曖昧な概念で、
うん、
ビバップと違う音楽やってた人たち みんななんかで、ね、ちょっとこう控えめな、なんていうの、クールにソロしてた人たち、
うん、
とみんななんかまとめてクールジャズっていう。
あー、まあまあ、そうかそうか。
で、マイルズがこれ撮ったの、これは紛れもなくクールジャズではあるんだけど、
うん、
この時代よりちょっと前の時代とかから、クールジャズと呼ばれる人たちが、なんか全く違う音楽やってたよ。
あー、なるほどね。
うん。で、まあちょっとそういう例として、もう一人、うん、紹介したいんですけど、
はい、
まあ、そのクールジャズの代表例として挙げられるのが、レニー・トリスターノっていうピアニストです。まあ、このレニー・トリスターノはね、まあ、知名度でいくと、
うん、
今までのね、そのマイルスとか、チャーリー・パーカー、ディジー・ガレスピーとかと比べると、知名度がちょっと落ちるというか、
うん、
まあ、なんか過小評価されがちみたいなことを言われてたりする人。
はいはい。
まあ、そのレニー・トリスターノ
は、
はい、まあ、よく演奏していた人に、リー・コニッツって人とか、
うん、
ウォーン・マーシュっていう人がいて、まあ、これどっちもサックス奏者で、
はい、
まあ、この辺もね、知名度でいくと若干落ちるかなぐらいの感じで、
うん、
でもまあめちゃくちゃすごい人なんだけど、で、この辺のミュージシャンもね、まあ、総称してトリスターの派みたいな、言ったりも、まあ、言われたりもするんだけど、
はい、
で、まあ、この人たちもやっぱビバップとはちょっとスタイルが違って、
はい、
まあ、ソロとかは結構、わーっと吹き散らすタイプ、タイプではないと。ただ、とはいっても仲は良かったみたいです。このビバップの人たちと別に喧嘩をしてこういう音楽やってるわけじゃなくて、
はいはい、
そのリスペクトをし合った上で、で、実際になんか一緒にジャムセッションしてる録音とかも残ってたりはするんですけど、
うん、
ただ、そのスタイルがやっぱ違うから、俺は俺の音楽をやろうってことでこう、分かれていって、追求していった結果、なんか後からこうクールジャズって呼ばれるようになったっていう、そんぐらいの感じです。はい、で、トリスターノを説明する上で、一個ちょっと音楽のね、はい、まあ、ちょっと専門用語みたいなのを導入したいんだけど、うん、コントラファクトっていう言葉が。
コントラファクト、
はい、うん、まあ、これもかなり、まあ、マニアックな言葉なんで、
うん、
まあ、そんな詳しく覚える必要はないんだけど、まあ、日本のミュージシャンはね、よくね、替え歌って呼んでます。
ここ、はいはいはい。
で、替え歌っていうとさ、一般的にどんなものをイメージする？
替え歌っていうのはね、あれじゃないですか、やっぱ、歌詞をちょっともじると。
あ、そうだよね。
替えるみたいな。
なんか、例えばさ、バーカ、アーホ、どうじゃ、なんてみたいなやつじゃん。
ああ、そういうやつ。
そういうやつや、替え歌って。ね。だけど、ジャズミュージシャン、まあ、日本のジャズミュージシャンが言う替え歌ってそうじゃなくて、
うん、
まあ、今ずっとこう歌、歌詞ない音楽の話してるしね。
うんうん、
そう。で、この替え歌はどういう意味かっていうと、
うん、
まあ、曲にはそのコードっていうところと、
うん、
テーマ、メロディーの部分があったんだけど、
はい、
まあ、ちょっとこれ意味が分かんない方は、ぜひアドリブの仕組み会を見てもらうとして、
うん、
替え歌っていうのは、その別の曲のコード進行を丸々パクります。
うんうん、ああ、はいはいはい。
で、メロディーを付け替える。
面白い。
っていうのを替え歌、専門用語ではコントラファクトっていう言い方をします、
う
ん、で、なんでこんなことするのかっていうと、
うん、
まあ、その既存のさ、その曲に対して別のメロディーを乗っけるっていう、ちょっとこうそのこと自体にやっぱ面白みがあるから、
うん、
なんかそういう音楽的な面白さっていうのももちろんあったんだけど、
うん、
それとは別でちょっとね、法律的な側面もあって、どういうことかっていうと、
はい、
曲を演奏するときにさ、例えばレコードとかを取るときに、
うん、
メロディーをね、その過去の名曲のメロディーをそのまま使っちゃうと、
うん、
著作権料発生するんだよね、
うんうんうん、
だからそのこの曲のコード進行の上でアドリブをソロを取りたいと、
うん、
この曲がすごい好きだから取りたいけど、
うん、
でもアルバムに入れようと思うと著作権料払わなきゃいけないんだよな。
なるほど。
っていうところで、うん、コントラファクトを作るわけですよ。
へー、そう、裏技？
そうだからそう、メロディーを自分たちでやってれば別にこのメロディーは著作権は自分たちが持つわけだから、うん、著作権はもちろん発生しないし、コード進行はパクっても、
うん、
まあそれは著作権料払う必要で違法ではない、
うん、
ということで著作権料払わずにその曲のコード進行でアドリブが取れると、う
ん、いやこれちょっとコントラファクトで一本動画撮ってもらわないと思う。
コントラファクトって、
うん、
あ、そうで、コントラファクトはこのトリスターノの流れで今説明したけど、
うん、
でトリスターノはそのコントラファクトの曲いっぱい作ったんだけど、
はい、
別にクールジャズとかに限った話じゃなくて、
うん、
そのチャーリーパーカー、ビバップの人とかも、
はい、
まあ、その時代からやっぱレコード取るってなるとそういうことみんなやってた。
あ、割とじゃあもう普通の技術みたいな。
そうそうそうそう。で、もう最近の人でもやってる人ね、いたりするし、
うん、
もうずっとそういう曲を書いてる人はいっぱいいると。
へ、
まあそういう裏技的な なんだろうね、法の抜け穴探すじゃないけど、まあまあまあ、そんな感じなんだけど、うん、まあ、そのコントラファクトっていうスタイルで曲をいっぱい作ってると。で、トリスターの葉の特徴としては、うん、このコントラファクトの曲がすごく多いんだけど、その、まあ、作るメロディーがね、うん、また、それがめちゃくちゃ前衛的だったっていうのが特徴で、その、まあ、ビバップがさ前衛的だったっていうのも、うん、そうなんだけど、またね、それともまた違う形で前衛的で。
違う前衛的。
なんかね、でもね、これは正直、うん、あの、ビバップのメロディーの基礎みたいなのが分かった上で、うん、聞き比べないとちょっと分かりづらいところではある。
なるほど。な
んか、すごい音楽的にマニアックなところだから。で、まあ、ちょっと久しぶりに世界史の話をまた絡めたいんですが、
はい、
まあ、とは言っても、ほんとサクッとなんですけど、
はい、
まあ、ビバップとかクールジャズがこの1940年代に流行った話なんですけど、うん、まあ、1940年代といえばもう世界史の出来事で。
第二次世界大戦
ですか？まあ、そうだよね、
はい、
そう。それがあったわけです。で、まあ、この前後って、はい、ヨーロッパからアメリカにこう移住した人ってめっちゃ多かったんです
。そうなんですか？
そう。だからね、例えばアインシュタインとか、うん、あとノイマンとか、
はい、
あの辺の科学者とかもそうだし、
はい、
ヨーロッパから始まったじゃん、
うん、
戦争が、うん。それでまあ、その、このままじゃまずいっつってアメリカに避難したっていう人が結構いっぱいいたみたいで、で、クラシックの作曲家でもそういう人がいたんですね。はい、
うん、
まあ、有名どころだとストラヴィンスキーって人とか、うん、バルトークって人とか、
うん、
まあちょっとこの辺のクラシックの話はちょっと深入りしませんが、
うん、
その中でですね、まあ、トリスターノって人は、うん、同じようにヨーロッパから、来ていた、まあ、ヒンデミットっていう作曲家、うん、まあ、この人ドイツの人なんですけど、はい、この人に、まあ、支持していた、習ってたんですね。まあこの当時ね、
うん、
その、まあ、クラシックの作曲家と、はい、まあ、ジャズの作曲家の話なんだけど、俺のね感覚に過ぎないから、うん、意見に過ぎないんだけど、ちょっとね作曲のレベルに結構差があったように思う。
ああ、なるほど。
というのは、まあ、クラシックってさ、何百年も歴史が続いてるじゃん、うん、そのね。で、何百年も歴史があって、その上で、20世紀のクラシック音楽って、
うん、
もうすんごい複雑なことを言ってたわけ、
うん。
音楽理論的には。
うん、
でも、ジャズは、まだこう1900年前後にできた音楽で、うん、スイングジャズが流行って、そこからこうビバップっていうので、一回こう、音楽的にすごい複雑化したとはいえ、
うん、
まあ、まだそれぐらいの歴史なわけですよ。
うんうん、
だから、結構その音楽理論的な意味面では、
うん、
まあ、俺の感覚では結構差があったよね、
うんうん。
で、まあ、このヒンデミットって人ちょっとだけ触れておくと、
うん、
無調って呼ばれる音楽の作曲に取り組んでたんですね。
無調、
無調、無調っていうのは漢字でない調、調、うん、はね調子の調、まあ、音楽の、音楽用語でいう調っていうのは調整とかの、うん、まあ、これをね結構説明しだすと、
うん、
音楽やってない人に説明しようと思って結構時間かかっちゃうから、
うん、
本当にめっちゃざっくり説明すると、
うん、
まあ、普通の曲はさ、例えばピアノでいう、うん、ドレミファソラシドってあるじゃん、
うん、
で、じゃあこの曲はドレミファソラシドの音をメインで使う曲だとしたときに、
うん、
まあ、発見の音だね、
はい、
そうするとピアノには黒鍵があるじゃん、
うん、
ドのシャープとかレのシャープあって、うん、ドレミファソラシドでメインメロディーをこう作っていく曲は黒鍵の音ってこう、なんていうの、隠し味的に使うというか、
うん、
まあ、そういう風にこう、なんていうの、メロディーにはその出て使いやすい音と使いにくい音がある、
うん、
ですね。だからこう、なんだろう、よく出てくる音、よくで、あまりこう使いづらい音がある中で、
うん、
まあ、その無調の音楽、調がないっていうのは、うん、これ調整っていうんだけど、ドレミファソラシドっていう、うん、調整っていうんだけど、それがないので、
うん、
その発見と黒鍵を合わせた、まあ、全部で12個音があるんだけど、うん、それをできるだけこう均等に使って
音楽を作る。面白い、
うん、で、基本的にね、今聴いてるポップス音楽とか、
はい、
多分ジミーが聞いたことある音楽で、
はい、
その調整がないものって、
うん、
ほぼ多分一回も聞いたことない可能性が高い。もう J-POP で調整がないものっていうのは考えられないというか、
まあ、全部なんかある程度その、うん、いい感じの音の組み合わせを使ってる。
そうそうそうそう。で、その曲の中でさ、
うん、
こう転調とかが聞いたことある、
うんうんうん、
その最後のさ、ポップスとかで最後のサビで半音上がるとかあるじゃん、うんうんうん、ああいうの転調って言うんだけど、ドレミファソラシドがメインだったのが、
うん、
その半上に上がって、
うん、
レのフラットからこうミのフラット、ファ、そのフラットって音を音階を使うよっていう風に変わるの転調って言ってるんだけど、
はいはいはい、
そういう風にこう調が変わることはあるんだけど、
はい、
そもそも調がない、調整がないっていうのは、
うん、
そのかなり、まあ、なんていうの、聞きづらい音楽なわけ。
なるほど、はいはいはい。
まあ、だからクラシックがわーっと歴史が続いた上で、
うん、
1900年代とかで実験的にそういうムーブメントがあったっていうような音楽なのね、
うん、はいはい。
で、そういう部長って音楽をやってたヒンデミットっていう人にトリスタンを習ってたわけですよ、
はいはいはい。
だからすごいそのクラシックの最先端の音楽理論をジャズに取り入れたっていう、う
ん、へー面白い。
で、さっき言ったそのコード進行自体は、うん、コントラファクトの曲って言ったらその有名な曲なわけ、スタンダードの名曲のコード進行を借りてるんだけど、
うん、
コード進行は普通なの、
うんうん、
なのにメロディーが意味わかんないみたいな、すんごいなんか気持ち悪いメロディーみたいなのが、うん、この人 の作曲の特徴かな、
はいはいはい。
でもせっかくなのであのアドリブの仕組みシリーズで、
うん、
All the Things You Are って曲取り上げて、
はい、
まあ、あの曲なんとなく覚えてるかな。
覚えてます、
うん、で、あれの替え歌の曲があるので、うん、それを聴いてもらおう。
うわ、嬉しい。聞きたかった。
で、ただちょっとこれ書いたのが、
はい、
もうレニー・トリスターノじゃなくて、
はい、
そのレニー・トリスターノ派のアルトサックスの人で、リー・コニッツって人の曲なんだけど、
はい、
まあ、あのコンセプトはかなり近い、同じような感じですごくね、多分あのオールザシングスウェアがこんなことにっていう感じになっちゃうと思うので、
あ、でもなんか面影やっぱあるんだ。
ジミーがこれを聞いて、うん、オールザシングスウェアの面影を感じれたら俺すごいと思う。
あ、逆にそういう感じか、うん、じゃあ無理だ
だけど伴奏はそのコード進行はオールザシングスウェアだから、メロディーはそれがだからアドリブ始まったらオールザシングスウェアと一緒なんだよ全く。
あ、そういうことか。うわ、おもろ。
そうなんだよ
やば
そう、ちょっとこれ聞いてみましょう。
はい、めっちゃおもろい。
まあ、こんな感じ。
面白い。
そう、今聞いてもらいましたけど、
うん、
どうですか、はい、なんか率直に感想どうですか。
いや、でもなんかこれビバップじゃねえのみたいな。
そうだよね。いや、
え、
そうなんだよ。なんかクールか言うほどみたいな、
うん、
まあうん、それはそうなんだよね。
そうなんだ。
だからジャンル分けが、
うん、
やっぱそんぐらいこう曖昧というか、
あ、
うん、
でもクール性があるってことだよね、多分。ただのビバップじゃなくて、
まあ、あの、まあ、ビバップよりは、うん、なんかね、メロディーの作り方とかがやっぱりその
先
その無調の動向みたいなので、
あ、
アドリブの内容もちょっとね独特なんだけど、
うん、でもちゃんとそのクール性があるってことだよね。
うん、そうそうそうそう、あ、まあなんかそんな感じで、まあでもね、とにかくこう最初のメロディー部分、
うん、
なんかすごかったでしょ。
すごかったすごかった。
なんか、
うん、
すごい前衛的だったでしょ。
なかなかそうだね、うん、あの耳に入りづらいっていうか、なんかその不思議な感じだと思う、
うんうんうん。で、どう、オールザシングスウェアの面影感じれた。
いや、もうちょっと教えてもらって気づいたくらい。
だからそうだよね、うん、そう、聞きながらね、その動画では聞いてる部分流せないですけど、
うん、
その聞きながら一緒にこう、ここがオールザシングスウェアのこの部分だよみたいなの教えてたから、うん、なんとなくこう終えたかもしれないけど、
そう、
そんな感じだよね。本当にだから知らずに聞いたら、
うん、
これオールザシングスウェアと同じコード進行じゃんとか気づいたら、
うんうん、
それはもうね、相当耳がいい人。
あ、いや、気づきたかったんだね。
まあ、そんな感じでね、そのまあ リー・コニッツって人の曲だったけど、
はい、
そのリントリスターの派の音楽っては結構こんな感じで、
うん、
まあ、すごい前衛的だったですね。まあそんな感じでクールジャズ見てきましたが、
はい、
まあ、あのよく言うとすごいクールで、
うん、
落ち着いててこうアンサンブル重視の音楽だったりとかね、まあいろいろありましたけど、
うん、
で、まあ、だから悪く言うとちょっと派手さに欠けるっていう印象もあったかもしれない。
あ、
うん、まあ、そんな音楽だったんだけど、ここからですね、まあ、次回のお話は、
はい、
ハードバップっていうジャンル。
ハードバップ、これは、
うん、 もう想像つくよね。
これはちょっと待って。あれ、ビバップまさか？
まさか、そう。
もっとハードに。
ビバップがね、いやもうこれ以上ハードにどうやったらなるんだって。
おもろすぎる、マジ。これ楽しみ、めちゃくちゃ楽しみ。
でね、このハードマップが、めっちゃ受けてる。
いや、おもろいおもろい、楽しい。
まあでもね、なんかちょっとね、その、ハードになったっていうのは、うん、まあ、間違ってはないんだけど、
うん、
イメージしてるものとはちょっと違うの。
ああ、どういうハードさか。
そうそうそうそう。そうね、で、まだ今台本書き途中なんだけど、
はい、
ハードバップが一番ボリューム多いかもしれない。
マジでそんな
に。そうするとね、2回に分かれるかもしれない。
ああ、
はいはい。1回で語り尽くせない可能性が。ある
んだ。いや、まあでも全然ね、そんだけボリュームある領域だったら2回に分けてじっくり。そうそうそう、はい。
まあちょっとどうなるかは次回見てのお楽しみということで。
うわ、楽しみ。
はい。ということで次回もお楽しみにしていただければと思います。
はい、
チャンネル登録、高評価、コメントなどもぜひ、よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。